説教人生の転機増田琴牧師。
私たちは今朝主の招きに応じてこのところに集められました。主が先立って私たちを招き続け、私たち一人一人にこの道を通っていきなさい語りかけてくださっている、その道が今私たちにもつながっていることの恵みを覚えて感謝をいたします。私たちの歩みの中には、今まで自分を動かしてきた原理や枠組みではいかんともしがたい壁や現実に突き当たる時があります。むしろそうした経験を通じて生き方の変更を迫られるような転換点、ターニングポイントがあるのだと思います。それは人生の危機にも見えますし、同時にその人がより広い世界、今まで見えていなかったことに目を向けるようになる好機、機会となるかもしれません。場合によっては違和感という実感を伴って転機が訪れることもあります。それは今までの自分の考え方では受け入れがたいこと、むしろ立ち止まって考えなければならないと感じるからです。転機を与えられた人が旧約聖書に記されています。預言者のヨナという人です。旧約聖書ヨナ書、これは預言者の言葉になっていますけれども、預言者ヨナという人のことについて書かれた文学と受け取ると良いのではないかと思います。ヨナを通して人生の大きな転換点に差し掛かった時の祈りということをご一緒に心に留めたいと思うのです。ヨナ、ヘブライ語ではヨーナー、鳩という意味の名前です。大きな魚の腹の中で三日三晩過ごした人として覚えられているかもしれません。当時アッシリアという帝国が交流を深めていた、極めていた時、その背景として語られています。ヨナは神からこともあろうに敵国のそのアッシリアに預言者として使わされようとしています。アッシリアの首都ニネベに行って、ニネベの人々が犯す悪のために40日後に滅ぼされるということをあなたは伝えなさい、そういう使命が与えられるわけですね。しかしヨナはその使命から逃げます。そして反対の方向のタルシシュに向かおうとして船に乗り込んでいます。ヨナがいた港町ヤッファは現在のイスラエルのテルアビブにある町の名前です。ニネベはアッシリアの首都でしたけれども、現在の地図でいうとイラク、陸路で約900キロあります。ヨナはその反対方向のタルシシュへ逃げ出しました。スペインの方向と考えられているわけですから、全く正反対ですね。神様が行きなさいと言われたニネベの正反対の船に乗って彼は今航海の途中です。そしてそもそもヨナが行くようにと神から命じられたアッシリアという国は当時イスラエルの敵国なわけですから、最も脅かされていた内心、もし神様がそのアッシリアを滅ぼしてくださるならこれ以上好都合なことはないじゃないか、そう思ったに違いありません。何も私がわざわざ言って、今ここであなた方が悔い改めなければ神様によって滅ぼされますよなどということを伝えに行かずともよい、むしろそのまま滅んでくれた方が私たちの国は安全に保たれる、そう思ったと。自分の仕事ではないと思ったとしても不思議ではありません。しかしそのタルシシュへ逃げようとしたそのヨナの船が大嵐の中で難船するんです。 船乗りたちは誰の責任で嵐が起こったかというくじを引きます。くじは聖書的なんです。いろいろな時に聖書ではくじを引いたということが書かれています。くじはヨナに当たりました。そして船乗りたちは彼を問い詰めます。逃亡の最中でもヨナは信仰をなくしたわけではありませんでした。ヨナ書一章九節を見てみますと、私はヘブライ人だ、海と陸とを創造された天の神主を恐れるものだ、そう言っています。そしてこの事態の原因が自分にあるということを彼は認めているのです。ヨナは神に逆らいます。神に従おうとします。従おうとしませんけれども、神がすべてを支配しておられるということを否定しているわけではありません。船乗りたちがヨナが言うように彼を掴んで、そして手足を掴んで海に投げ込むと、ヨナは神が用意した大きな魚に飲み込まれました。その腹の中で祈った祈りが今朝ご一緒に聞きました聖書の言葉です。ヨナが三日三晩魚の腹の中にいたということはよく知られています。どこかで聞いたことのある事態ですね。はい、ヨナ書はイタリアの児童文学ピノキオのモチーフの一つとなっているのです。あのピノキオが大きな魚に飲み込まれて、そしてその腹の中にいた、そのモチーフはこの旧約聖書のヨナ書から取られています。腹の中で彼が祈っていたということは知られていないように思います。この祈りに改めて光を当てたいと思うのです。魚の腹の中でヨナはこう祈りました。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。いえ、魚の腹の中です。大水によって投げ出された。そしてその苦しみの経験をさまざまな例えを用いて彼は語っています。その中でも、しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださいました。私はこうやってもがいている、この水の中で腹の中でもがいて苦しんでいるこの姿、それは自我と葛藤している姿です。自分自身と葛藤している、生きなさいと言われている使命、あなたに与えられていると言われているその働き、しかし私はそれをやりたくない、そこには行きたくない、そうやってせめぎ合っている、それがこの三日三晩大きな魚の腹の中と言われているわけですね。この聖書の中で言われていることは、魚の中、腹の中にいたということよりは、むしろ自分の思いの中に閉じこもってしまって、そこから出ることができない、そういう状態を言い表そうとしているのではないでしょうか。ヨナ自身が自分の思い、自分自身を中心とする、その考えを捨てられないのです。ニネベへ行きたくなかったヨナの思い、それは自分が作っている壁を壊せない。救われるのはイスラエルの自分たちだけだ。自分たちの民族だけが神に選ばれ、そして私たちだけに神は救いを与えてくださる。それがヨナの築いていた固く高い壁です。それを崩せない。自分の民族だけが救われる、私は同胞にだけ仕えるものであって、他国の、しかも敵国にまでそんな構ってなどいられない、私の務めはそんなところにはないのだ、しかし自分が行きたくないと逃げた場所から彼は腹の中で、魚の腹の中で祈り始めるんです。そして彼の口から出てきたのは、滅びの穴から、つまり滅びの穴というのは自分が思い込んでいる小さな世界、その世界から神は引き上げてくださるということです。 10節には、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて、誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。とうとう、ヨナは、うなりながら、苦しみながら、喘ぎながら、祈って、その言葉を導き出されました。これは救いの感謝の祈りです。腹の中で捧げられた祈りです。魚の腹の中。それはまだ救いが及んでいるわけではありません。ある方が、この魚の腹の中というのは中間地帯なのではないかと言われたのです。海の中は死と脅威の世界です。その後に彼が吐き出される陸地は生き延びられる命の場です。ヨナはまだその中間にいるんです。完全に自分がその中で生きているわけではない。でもこの中間地点の中で彼は閉ざされた自分の滅びの穴、狭い世界から導き出されますように、あなたはそうしてくださるのだ。感謝の祈りを捧げています。面白いですね。まだ救われてないんです。でも感謝するところから始まると、ヨナは自分の思いや見えていること、自分が持っている物差しや判断のみで見ていたところから、神の働きという大きな世界に目が転じられていくことになります。この祈りの経験が、ヨナの人生を大きく変えていきました。神のもとから逃げる生き方、いや、これは私の果たすべき技じゃない。これは担うべき私の重荷ではない。こんなことは嫌だ。これは私の人生にとって何の意味もない。何の実りももたらさない。むしろマイナスにしかならないではないか。そうやって逃げていたところから、彼はこの腹の中という自我との格闘の現場の中から、もう一度、神の大きな働きの中で、私の人生が用いられていく、そのことに気づかされるんですね。この転換点を聖書では悔い改めと言っています。悔い改めというと、私たちは何か反省すること、自分の中の良くなかったことや自分が犯してしまったさまざまな過ち、罪というものを思い浮かべて、そしてそれを反省することを悔い改めだというふうに考えていますね。いえ、悔い改めるというのは神に立ち返ることです。自分の物差し、自分のフレーム、枠というものだけでしか考えられず、その小さな中でしか自分のことを考えられない私、この私の人生を神様はもっと大きな世界の中で用いてくださっている、用いようとしてくださっている。皆さん、私たち一人一人が生きようとすること、一番自分の可能性と自分のさまざまなことを小さく見積もって、こんな私なんか思ってしまうのは私自身ですね。ヨナはそのところから、いいえ、あなたの命とあなたの務めを用いて神は何かをなそうとしておられる、そのことにあなたは気づきなさい、だからこの嵐とこの自我との格闘の場であった魚の腹の中はヨナにとっては試練だったかもしれないけれども、彼の人生の中でもっと大きな世界へと彼自身が気づく転機になっていったのです。そしてその転換点は人生の原点となります。中間地点、魚の腹の中のようなどうなるかわからないところで祈る、その祈りが私たちの人生にはあります。どうなるかわからない、先ほどの開会のお祈りにもありました、先が見えない、自分が選んだことが果たして本当に良かったんだろうかわからないけれども、この腹の中の祈りというのは必ずそこから道を備えてくださる、神は私が考えていた以上の豊かな世界へ私を導いてくださるはずだ、その信頼を持って祈る、それが ヨナの祈りだったのではないでしょうか。ヨナ書という旧約聖書は、実は旧約聖書の中でも非常に特異な、つまり特別な位置づけを持っています。なぜならば、今ご一緒に分かち合ってお気づきだと思います。旧約聖書の中でイスラエルだけが選ばれた民なのではなく、異邦人と呼ばれている外国人の人々に救いが及ぶ、神様はすべての人にその憐れみの御手を述べておられるということを、こういう形ではっきりと示しているからです。ヨナはニネベに行って、神様のこのあなたたちは悔い改めなければ40日後に滅びるだろうということを伝えました。すると驚くべきことが起こったんです。ニネベの人々は悔い改めたんですね。そして今までの自分たちだけの欲望と利しか考えなかった、そのあり方を転換させられることになっていった、そうヨナ書には伝えられています。どう思いますか？このことで一番面白くなかったのはヨナだったんです。ヨナは、なんでかな？そのまま滅んでくれれば、私たちの民族にとっては最も良い道だったのに、そう思ったんですね。で、その様子をヨナは、ニネベの町を見ていました。日差しの強い、真夏のあの日差しの中で、ニネベの町に向き合っていたそのヨナの姿を思い浮かべてください。そしたら、神様は唐ごまの木を備えてくださって、そしてその唐ごまの木が木陰になって、ヨナは日陰の中でそのニネベを眺めることができたんですね。でもその唐ごまの木は一日で枯れてしまって、また日差しの強い中で彼は過ごさなければならなかった。その後の物語が続いていきます。ヨナは文句を言うんです。ヨナって文句が多いですね。私に似てますね。いろいろと文句が出ますね。なんでだろうって、こんなにやっと日陰だったのに、なんで一日なんだ。そしたら神様はこう言われたんだそうです。あなたは唐ごまの木一本でさえ惜しむではないか。私がなぜニネベの人々を惜しまないことがあろうか。そうやって彼は自分の具体的な経験において、自分のこの枠ということが広げられていく。経験を通して、実存的な経験を通して、神様が私に何を伝えようとしておられるのかということに目が開かれていくんです。枠が作り直される、リフレーミングって言いますね。枠をもう一度新しく作り直す、それは枠が変えられる。私たちの小さな偏見や、また自分が今まで積み重ねてきた社会の中で積み重ねてきたその枠ではなく、神の見方をもってどのように私たちが見ることができるだろうか、神の恵みの世界の中で私たちはどういう働きができるだろうか、そう変えられていくこと、悔い改め、それが転換点です。自分に与えられている命、時間、賜物、それを自分の思いだけで閉じ込めてしまうのではなくて、神が働かれるこの世界でこの私の技が用いられていく。そうですか？毎日小さな歩みです。そんなに大したことやってないんですよ。そうですね。でもその小さな生き続けていくという技を、神様の技の中で与えられている恵み、感謝して受け止めてみましょう。視点を変えられているところで、やりたくない仕事と思っているところから、今までと違う側面が見えてくるかもしれません。感謝することが悔い改めを生む源になっていきます。祈ることそのものが救いへとつながっていく。祈るということは中間地点なんです。私の思いから神様が与えてくださっているのではないか、その中間地点にあってもがきながら、それでもその道を求めていく。それは私たち個人の歩みの中にある転機であり、同時に私たちの教会や社会が迎える転機、転換点ということでもあるのではないでしょうか。不安から他者を排除したり、 異なる者との対話をしなくなる。ヘイトスピーチ、小さな世界が分断されている。そういう私たちの社会の中にあって、私たちがどのように歩んでいくのか、神が招いておられる一人と出会っていく、そういう悔い改めというところから、実は感謝の祈りが生まれるのではないでしょうか。新約聖書ではパウロも、本当ならばコリントの信徒への手紙2で、会いたいと思っていた同労者のテトスと会えなかった、不安の中にありましたけれども、神を感謝します、その祈りの中からキリストに結ばれているものとして務めへ押し出されていきました。10月第1のこの主日は世界聖餐日、世界宣教日の礼拝と考えられています。世界中でさまざまな国、民族、またそれぞれの地で教派を超えて行われている礼拝と宣教の技に心を止めて、共に聖餐式を祝い、心を込めて祈ろう、そういう日です。10月の第1週にその日が定められたのは1936年だったと言われています。太平洋戦争へと向かっていくその最中でありました。米軍のある部隊が日曜礼拝をしておりましたら、その席で日本人、日系人の従軍牧師が聖餐式の司式をしたんですね。で、その時に軍人たちの中に、なぜ敵国の、自分たちと戦争している国の牧師が聖餐式の司式をするのかと言って、その聖餐式のパンと杯を受け取らなかった、そういう出来事が起こりました。それを耳にしたチャプレン牧師が、確かに戦争のただ中にあって、私たちは引き裂かれるような状態の中にあるけれども、私たちはキリストイエスにあって一つであるということを覚えなければならない、共に生きる、それを砕こうとしている世界だからこそ、私たちはパンを裂こう、共に祝おう、共に生きることを、和解のために命を捨ててくださった主イエスのその救いのために心に留めていこう、そう語ったと言われています。10月の第1週、世界聖餐日の、世界中の異なった教派、文化、政治、経済体制の中に、それぞれの教会が今日も聖書の御言葉を分かち合い、そしてパンと杯、糧を分かち合っている、キリストの一つの体であることを確かめ合っています。そのことによって直面している課題も一緒に分かち合っていこう。私たちはこの世界のうめきと嘆きの中にあって聖餐式を共にします。それぞれの地で捧げられている礼拝が主にあって捧げられ守られるように。あるカトリックの信者の方が、賛美歌21にも収められている57番の、ガリラヤの風薫る丘でという賛美歌あります。ガリラヤの風薫る丘で、イエス・キリストの御言葉を分かち合う、その風景、歌われている賛美歌に基づいて、絵を描かれました。そのイエス・キリストを中心としている人々は、幼子もいて、弱いを重ねられた方もいらず、そしていろいろな民族、肌の色の違う人たち、アジアやアフリカの出身の人、ある時には車椅子に乗っている方も、そのイエス・キリストの御言葉を聞いている群れにはいます。ガリラヤの風薫る丘でイエス・キリストの御言葉を、そして命のパンを分かち合っていくというのは、そういう神の家族の姿だ。私はその絵を拝見したときに、そうだな、私たちの中には自分自身が知っている小さな範囲の、その中だけで安心していこうって、その狭い世界観の中で安心を得たいというものがあるかもしれませんけれども、主に結ばれている、悔い改めるということは、私たちのその思いが砕かれていくということです。もっと広い主が与えてくださっているその群れの中で、私たちは共に生きていくことができる。 その聖餐の恵みのテーブルへ私たちを招いてくださっていることを覚えて、この週も生かしていきたいと思います。厳しい社会ですね。分断が叫ばれています。だからこそ私たちはイエス・キリストのその御言葉と糧の分かち合いの中で共に生きていくことの恵みへ招かれ、そのことを証ししていきたいと思います。このところから派遣されるところで喜びを持っていきましょう。種をまきましょう。主イエス・キリストの恵みが皆様お一人お一人に豊かにありますように。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは今も私たちに呼びかけ、それぞれに必要なすべての糧を与えてくださいます。私たちには試練と思える行きたくない場があり、出会いたくない人があり、考えたくないことがあります。しかし主よ、それを私たちの人生の大きな転換点と、これから開かれていくその世界の中で神が用いられていることの中へ導いてください。私たちは不安のために自分の世界の中へ逃げ込み、その穴の中だけで過ごそうとします。けれども主よ、私たちはこの朝、あなたの十字架が縦に横に広がっていくその姿を思い浮かべます。そして世界へ広がっていくありさまの中で、私たちもまたあなたのその十字架の手が伸ばされた御手の中にあることを感謝いたします。私たちは自分の人生を顧みるときに過去を変えることはできないかもしれません。しかし主の光の中でそれを受け止めるとき、今に生かされていることであった、そしてこれからの生き方をあなたが整えてくださるその信頼のゆえに一歩歩ませていただくことができます。神様、どうぞ聖霊の力によって私たちを励まし歩ませてください。不安の中にあり、そして人生の大きな試みの中にある方にあなたが寄り添ってくださいますように、特に愛する方を天に送られたご家族の方々にあなたの慰めと励ましがありますように。私たちの中では療養しておられる方、介護をしておられる方、幼子を育てている家族、人生のただ中で与えられた務めを一生懸命になっている人、一人一人の与えられている重荷があります。神様、どうぞそれらをあなたが豊かに祝福し、そしてその中であなたの恵みを表してください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。